The 倉敷インプレイザ
ー。このコーナーは倉敷で活躍する企業を応援するコーナーです。今回はインタビューの後半をお送りします。それではどうぞ。
ここからは苫島信用金庫理事長の田倉博彦さんに改めてお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
前半では苫島信用金庫どういったものなのかっていうのを、社会的課題を解決してお客さんに寄り添い、そして絆を育んでいる、そういう信用金庫だと伺いました。はい、ここからは田倉さんご自身について伺っていこうと思います。まずは理事長に就任するまでの経緯を教えていただけますか。
はい、実は私、前職は日本銀行だったんですね。
はい、
でそこで、まあ、リスク管理等をやっていた経緯があるんですけども、
はい、
まあ、私の前任の理事長はですね、
はい、
誰か人が欲しい、リスク管理の高度化をしてほしいというご要請があったんです。
はい、
私ちょうど子供が2人おりまして、それも巣立ったし、で34年間東京に住んでいたんですけども、うん、まあ、東京生活もそろそろ飽きてきたなと、どうしようかなと思った時はちょうど前任から声のかかった時であると。で、まあ、非常にこの前任理事長ダンディで立派な方だったんですよ。でしかも私生まれが島根県の松江なんです。山陰地なんです。
はい、
で山陰地にとって産業というところはですね、
はい、
例えるとドイツ人がイタリアに憧れる、
はい、うんうん、
そういう感覚の地域なんです。
へえ、
わかります。
なんとなくイメージはねできます。
それからその倉敷の三上地区とっても綺麗なので、ここに魅了されたこと、
はい、
そしてここって交通アクセスがいいから、
うん、
私の生まれ故郷の山陰あるいは東京へにも往復も楽である、
うん、
まあ、その辺からじゃあ倉敷に家内と相談して移り住もうじゃないかということで、2015年ですね、
はい、
こちらに移住してきたわけです。
お、
当時うちの職員って非常に真面目でですね、
はい、
人柄もいいんです、
うんうん、
素晴らしい人格を持った人たちなんですけど、ただ反面、まあ、前例踏襲とかどうしても支持待ちになりがちなんですね。
はい、
まあ、そうするとどうしても今時代を大きな転換期に入っているのに、その大きな変化にですね、
うん、
弱いんではないこれを前任の理事長に、まあ、ちょっと申し上げたのが、
はい、
言葉は選んだんですけども、
うんうん、
リスク管理の要定は経営にあると、うん、
はい、
リスク管理高度化しても経営がしっかりしなければ、
うん、
要するに会社企業は良くなりませんよ、
はい、
という意味を込めて、うん、少し言葉をオブラートに包んで、
うんうん、
申し上げたんですが、
はい、
非常に人間のできたセクレター理事長だったんで、
はい、
怒るかなと思ったら怒らないで、その代わりじゃああなたが経営改革してくださいっていうふうに言われてしまったんですね。
はいはい、責任重大ですね。
そうするとその、まあ、こういうのを私は運の尽きと言ってるんですけど、
はい、
まあ、しょうがない、言ってしまったからに責任持たなきゃいけないんで、
うん、
じゃあどうしますかっていうんで、まあ、やっぱり組織風土の問題ですから、
はい、
これからちょっと時間が必要なんですね。
うん、
だから時間軸を使ってまず2017年に役員改革できちんと意思決定ができる、
はい、
組織風土を変えるためには役員の意思決定は大事ですから、
うん、
ここをまずできるように役員会議を改革した、
はい、
そして改革をするためには人がいるわけですね、
うん、
その改革要因を捻出するためにはですね、
はい、
構造改革をやって、
うん、
その要因をどうやって捻出するか、
うん、
だからそのまずそれを先にやる、
はい、
と2017年それ1年間やると、その間を利用して、じゃあそもそも苫島信用金庫ってどんな存在なんですか、
うん、
何を目的にやろうとしているんですか、
うん、
そしてパーパス探しですよ、
はい、
存在って何ですか、
うん、
間違っても儲けるためにやってる組織じゃないですよね。じゃあ何ですか。でそれが前半で申し上げたように産業革命にルーツがあって、
うん、
そこの課題を解決することが我々の、まあ、ミッションでありしパーパスでもあったってことが分かった、
はい、
だから1年間使ってこの信用金庫の原点に回帰しながら、非常に珍しい10年スパンの長期経営ビジョンを策定したんです、
うん、
で、まあ、繰り返しなんけども我々のそのパーパスというのはお客様会員の成長という夢作りであり、
はい、
ミッションがお客様会員の変える社会的解決であり、 としてバリューとして要するに実現方法としては提供価値の創造ですよ、うん、お客さんの期待を超える感動を与えなきゃいけない。それを実現するためには軽度な再構築で構造改革と営業改革と人事改革、これを同時に進めている長期経営ビジョンを2018年にスタートしたんです、
はい、
ということでそれをやってるとよく今考えてみるとですね、
はい、
前の議長の巧妙な著作にハマってるんですよ2019年に議長をしろと言われて、はい、議長を就任してしまったというのが流れであります、
はい、うん、前任の理事長もねやっぱり頭の切れる方だったんですね。
立派な方でしたねまんまとはめられてしまったという気がしなくもないですよ。
日本銀行にお勤めだったということなんですけども、その時の経験っていうのは今どういうふうに生きているなと感じてらっしゃいますか。
まあ私リスク管理とかですね、
うん、
経営者の中でやったんですけども、
はい、
今非常に変化の激しい世の中なんです、
はい、
その中で今玉島信用金庫は他の金融化に見ない類を見ないような、
はい、
ユニークな今経営方針を立ててやっている、うん、そうすると、まあ、こういうのパラダイムシフトです、
はいはい、
考え方が大幅に転換するとか、うん、そういうことをやっているんで、そうすると私の前職のものと今やっていることはあまりリンクしないわけですよね。だから前職はあまり今意識して経営やったことはないです、
うん、
というのは過去の前例だったら過去の私の知識も役に立つかもしれない、
はい、
今我々というのはそれを超えたところをやろうとしているのが今の玉島信用金庫なんで、
はい、
ただあえて言えばその考え方の根底にあるのがですね、
はい、
世の中の動きとか時代の流れ非常に激しいんで、これをどういうふうに大まかに捉えるか、
うん、
コンテクストっていうんですけど、
はい、
こういう文脈をどう捉え切るか大切で、私はよく言ってるのはその施策を大きく捉えて施策にどう生かすか、
はい、
着眼、対局、着手、消極っていうような言い方をするんですけども、
はい、
こういう視点に立って考えなきゃいけない、
うんうんうん、
地方の中小企業さんも含めてですね、今や世界の動きとか時代の流れとは無関係ではないですね、
うん、
だから次どう来るかってその時代の流れをきちんと捉えて大きな捉まえて、そして今何するかっていうことを考えることが必要なんで、
はい、
その点では日本銀行で培った長期的でかつ幅広い視野が今役に立ってる。でも直接のスキルとか何とかが役に立ってるわけではない、
うん、
むしろ大きな大きな捉まえることができて、それを小さな施策として今やることをやっていくことが役に立ってるかなって私は思います。
やはりその時 の, その視野の持ち方っていうところが今生かされているっていうことなんですね、
はい、今一番そこが大切だと思います。過去の経験常識役に立たないような経営です、
うん、
世の中変わってるんですから、
はい、
ただどんな動きをしているかっていうことを考える力がないと、
はい、
何をやっていいか分かんないわけ
です、うん、そうですよね、うん、いや本当にまさしくあの玉島信用金庫さんで行われていることって、お客さんとか会員の方の課題解決を一緒にしていって、まあ、それがゆくゆくこう社会全体にこう波及していくみたいなところがあるんですよね。
そうですね、我々それをソーシャルキャピタルって言ってるんです、
う
ん、社会的関係資本ってですね、
はい、
我々が社会に働きかけて、
うん、
それによってコミュニティが再生されて、
はい、
でその再生した社会コミュニティっていうのが相互支援の輪でつながっていく、
うん、
だから何かを与える贈与するって考え方、
うん、
そうするとそれが感謝の気持ちを持ってまた誰かにお返ししようとする、そのお返しの連鎖がぐるっと回ると世の中良くなるじゃないですか。
そうですね、
ただの市場効果ではなくて、
うん、
与えられたもの得たものに感謝して誰かにそれをまたお返しする、
はい、
これが世の中全体、それがソーシャルキャピタルの考え方なんです、
うんうん、
これからだんだんこの考え方が大切になっていく、その市場原理でお互いに交換し合う関係ではなくて、お互いに支援し合う関係、お互いっていうのはぐるっと回ってお互いにってことになるかもしれない、
うんうんうん、
そういうのはいいものかなみたいでしょうかね。
あの目先のその利益とかそういうことだけじゃなくって、こう大きな視点に来て、そしてそれがまたこう自分のところに帰ってくるっていうような、う本当すごいなんか広い視野と長いスパンでいろんなことを考えてらっしゃるんだなっていうのをすごく感じました。そしてニュースで2022年に毎日更新ブログ600回に達すとありましたが、ブログがあるんですか。
あのこれは職員向けのブログなんです、
うんうん、はい、
職場にあるイントラネットで、
はい、
職員であれば誰でも見ること ができます、うん、で大体700文字から1000文字ぐらいを私が毎日書いて、はい、それを更新していくと、
はい、
でうちの職員それだけでは見ないかもしれないんで、はい、写真とか動画もちょっと添付して、はい、それで見てもらう。だ今日の取材も多分先ほど誰かが写真撮ってましたんで、はい、明日のブログには載ると思います。
あ、そうなんですか。
でこれですね、はい、多分他の金融機関ではやってないことなんですけども、うん、経営の実態をトップはいかに説明するかってことが大切なんですね、
うん、
で直接相対で話せれば一番いいんだけども、うちの職員300名ちょっといますから、
はい、
なかなか全部毎日会って話すわけにはいきませんから、うん、どうやって情報発信するのか、
はい、
でその中の一つ情報発信の一つがこういうブログという形で現れていて、
はい、
自分の思いとか自分の経験とか考えをそのブログに載せて発信していくと、はい、でそれを見て職員が、あ、理事長こんなこと考えてんだな、あるいは今こんなことが起きてんだな、あるいはその自分の業務の参考で理事長が考えると業務ってこんな風にしたらいいのかっていうことを考えるヒントにも今なっているわけなんです。でちょうど今日現在で800回を超えて831回になりました、
はい、
去年が600回ですから、はい、今年800回、うん、来年は1000回いくかなと。
今収録は2023年12月12日なので、その時点で800回超えて、もうじゃあ来たる2024年、
そうですね、
もう1000回を超えるすごい人気ですね。
ねえ、システム化の方はちょっと困ってて、
はい、
通信トラフィックが発生するんで大概一斉に朝見たりするのが多いんですから、はい、そうすると速度が遅くなるとかですね、
確かにそうです、
立ち上げそうということが起きてますけども、うんうん、まあ、職員大体見てくれているようになりまして、
はい、
ブログにコメントも書けるんですよね。
あ、書けるんですね、
はい、なんかいろんなコメントを書いてくる方がいらっしゃって、
はい、
例えばこのブログにですね、はい、取り上げていただけるような貢献をしたいって書いてくるようなのがいたり、
うんうん、
あるいは理事長がどんな本を読んでるかが分かっていいと、うんうん、もっと参考に自分で読むときに参考にしたいとかですね、はい、皆さん読んでらっしゃるんだな、でそれは自分の業務にもあるし、自然にこうだんだん入り込んでる、
うん、
で昔のオーソドックスなやり方っていうのは支店長会議とか、うんうん、部長会議とかやって伝えるんですけども、
はい、
試してみたらうちはなかなか伝ってなかったかよく分かったんで。
あ、そうなんですか。
そう、新しいことをやってると、うん、変化していると中に立つその伝達役の方も完全に咀嚼できない場合があるじゃないですか、
うん、はい、
こうだんだん伝言ゲームやってると、うん、だんだん情報が抜けていって、うん、最後の結果だけ出てくるというような話になりますよね、うん、
はい、
こういうふうに自分は考えてるんだよね、うん、ってことがヒントまで含めて背景まで含めて全部伝わるっていうことができるのがブログの良さなんです。
間に人を介さずもダイレクトに伝わりますもんね、ブログだったら。理事長がいろんな人を大事にしてるんだなっていうのを今感じましたけども、玉島信用金庫さんでは人材は人に財宝とかね、そっちの財を使われてますよね、はい、これはどういった理由があるんですか。
人って人材の財って材料じゃないですか。
そうですね、はい、
資源なんです。資源は消費するもの、財、宝ですよね、ま、人材の宝の財は、
はい、
これは資本なんです。
お、
資本は増やすものなんです。
うん、
またまあ失う人もいますけど、基本は増やすものです、うん、となるとこれからの企業ってのは我々従業員を消耗させ消費するんではなくて、
はい、
育てることが結局は企業が育っていくというふうにつながるじゃないですか、うん、
はい、
だから人材の宝の資本なんですよっていう意味なんですね、
うん、お客様の成長と夢作りはパーパス、そして社会的課題解決のミッションとしてどんな人事戦略は行ってこられたんですか。
一般的にですね、経営方針とかビジョンとかミッションとか企業さんあると思います、
はい、
でもそれが人事戦略と合致してるかどうかが一番のポイントですね、
はい、
例えば人事戦略の一つの人事評価でも、お客様ファースト、世のため人のために我々頑張るぞってトップはおっしゃること多いと思います、
はい、
でも評価体系では、うん、儲けた方、うん、こっちが優遇されるわけ、
そうですね、よくある
評価体系あるじゃないですか、はい、そうするとトップの思いと実際職員とか行動が合わなくなりますよね、
うん、
だから我々はこのパーパスミッションと人事戦略とは合致するような仕組みを作っていくことが大切ですよね、はい、 でそのためには何が必要かっていうと、はい、ピラミッド型組織から人間中心の自立型組織っていうんですか、それから課題解決の前に課題の発掘をしようね、それが人事戦略の中に入っておかなければならないじゃないですか。でそのための能力開発、はい、本当にビジョンミッションを実現するためにはそれに合致した評価体系も変えるし、うん、能力開発も変えていくんですよね。じゃあどうしたらいいんですか、うん、例えば地理と地域と歴史とデータを比較してやる縦横計算プログラムって言うんですけど、水平的に垂直的に、そしてデータに基づいて物の本質を見極めていく、うん、そういうプログラムを開発していく、うん、あるいは大原美術館さんと提携しましてですね、はい、今最新の能力開発手法である VTS、まあ、ビジュアルシンキングストラテジーって言うんですけど、
はい、
対話型会話鑑賞って言うんですけど、はい、要するに絵を見ながら複数目で絵を見て、はい、そしてそこで気づきを養っていく、
うんうん、
で自分の見方と人の見方が違うことがまず認識できて、さらにその先に何があるかを考えていくと、それは感性を養うことになるんですね。
あ、
まあ、それ以外にも2023年ですね、うん、では倉敷の伝統的な倉敷綿花産業です、
はい、
これを復活させようという方がいらっしゃって、
はい、
その方のお手伝いを新人がやって、
はい、
種をポットに植えて、うん、でそれを植えて、うん、そして収穫をやって製品を作る、
うん、
そういうこともやっていく。そうすると流れはどうやってお客さんの夢作りを支援するかを体験する、はい、そこに感性がある、
はい、
そういうのを磨いていく。それからオンラインを活用して海外との異文化交流をしていく、
はい、
まあ、クロスロードカフェって言ってるんですけども、
はい、
まあ、すでに世界の12の地域と交流してます、うん、で2023年の2月にはですね、イタリアから突然ですね、
はい、
フィレンツェの伝説のシェフが玉島信用金庫にやってきて交流したっていうのがあります、
はい、
そのオンラインで親しくなったんで、
はい、
来たいっていうんで、うん、1週間前に連絡が入って、
すごい、
でこの場で交流会をしたんです。
へえ、そんなことが、
その異文化体験の一つですよね。
うん、
それからセルフイノベーションビジットですか、はい、金融機関さんの企業へ行っていいよ、うん、出張して2、3日行ってきていいよっていう制度、
はい、
あるいはそのセルフイノベーションラーニングって言うんですけども、
はい、
異業種の方と一緒に勉強会していいよ、
うん、
あるいは、うん、社会人インターンシップもやる。
へ、
第1号は萩原工業さんちょっとお願いして、
はい、
2名ほど1週間ほど萩原工業さんでインターンシップをやってもらったと、うん、なこともお願いさせていただきました。2023年の11月にまあ、職員が自ら海外視察をして企画してやる制度、
はい、
これ
は
セルフイノベーショントリップって言ってるんですけども、
はい、
これが本格化として、
はい、
その第一弾として40歳の女性副課長が11月上旬にフランスへ来ました。
お
で現地の盆栽展を支援するための茶会を開催したとか、まあ、フランスの共同組織になるとか、
はい、
そういうのを見て歩いていきます。海外渡航費は全部面倒見ますと、
はい、
で行ってきてくださいと自分で企画して、そうするといろんなもの異文化を見てくる、で感性が養われる、
はい、
感性が養われるとさっき言ったような能力が開発されていて、うん、課題の発掘に役に立ってくる、
はい、
そういういろんな比較ができるわけですから、うん、あれって思う疑問が出てくる、
はい、
そういうふうに感性を養う研修を能力開発やったと思います。
革新的ですね。なんか
信用金庫の業務っていうのは地方のローカルでやってますけども、
はい、うん、
でも我々がやる動きっていうのは世界の動きとは無縁ではないわけですよね、はい、
うん、
まあ、当然世界の動きをきちんと持ってる時代の流れを理解してなきゃいけない、でその中で照らして今お客様がどういう状況なのか照らして、もしかして時代の流れと違うことをやりになってらっしゃいませんか、あるいは世界の流れと違うこと、もしかしてこういう影響出てきますよってことまで配慮してやっていくのが我々の仕事であり、さらに何が変化が起きているか、何が問題なのかをするためには感性を磨いていくってことが大切なんですね。
では玉島信用金庫で求められるその人材っていうのは、まあ、そういう人っていうことですか。
そうです、その自分で考えて判断して行動できる人、
うん、
特にですね、今は不確実で変化が激しい時代ですよね、
はい、
前例と出身待ちでは役に立たないわけですね、
うんうん、
今の不確実なところで答えはないんです、
うん、
でも自分で答えを出さなきゃいけない、
うん、
昔は効率良かったんですよ、ピラミッド型組織っていうのは、
はい、
というのは世の中変化がない時っていうのは、
うん、
上から指示を下ろしたらそのとやればいいわけです、うん、でも今変化が激しいんで、
はい、
と変化が起きていることがトップでもまず分かりかねるわけですよね、うん、そうするとまず現場で何が起きているかの情報を ストップは吸い上げるのに時間かかります。
はい、
中間管理者もいます、
うんうん、
中には仕事してないから寝ぐるやつもいるわけですね情報、
うんうん、
そうするとなかなかトップに情報が伝わらない、
はい、
で届いたとしてもそれ対策練りますよね、
うん、
その対策にも時間かかります。で今度は下に下ろします。下に下ろすということは職場に浸透させることですから時間かかりますよね、
はい、うん、
そうすると物事が分かってから実際にアクションを取るまでにどのくらいのインターバルがかかるんですか、うん、
はい、
今時代が早いんですよ。1年経ったらもうそんなの次の問題起きてます
ね。もう起こってますね、はい、
と早くやる、うん、ってことは現場現場で自分で考える力がないとできないわけです、
うん、
だから自分で考える、だから自律的な組織、その世の中のことを自分で考えてこそ自律的に動ける力、これが大切で、その能力を我々はつけていかなければならない、ね、で実際にアメリカ行って先進企業の人たちと聞いたらやっぱり同じことを言ってました。でじゃあどういう採用方式を取ってますかっていうと、自分がなりたいことを聞くんじゃなくて今まで自分で考えて判断してどういう行動をしたか実績を教えてください。実は玉島新聞と同じ質問してます。
この社会人で実際に今働いてる人でもそういう考え方を持つの大事なんじゃないかなっていうふうに思いましたし、私もそういう考え方を持ってこれからもっとちゃんと働いていこうと
自分だと思いますけど
いや思います。本当にタクワさんと話してると楽しくってなんかずっと話してたくなるんですが、ちょっとそろそろお時間がやってまいりました。最後のリクエスト曲を教えていただけますか。
カバレリア・ルスティカーン感想曲なんです、
はい、
これ映画ゴッドファーザーパート3を見られた方、結末に流れてくる曲なんですね。ちょっといい曲なんですね映画自体がいいんですけどね。要するにフランシス・コッポラが作ったゴッドファーザーの最後の場面なんですね、
うん、
これゴッドファーザーファンにはたまらない最後のところです。
あ、タクワさんもじゃあゴッドファーザーファンですね。
そう
なんです。ではこの曲を、はい、また後ほどかけさせてもらおうと思います。ここまでは2回にわたってお届けしました、玉島信用金庫理事長のタクワ博彦さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。